天の父よ、ヘブライ書を学んでおります。どうぞ今日もヘブライ人の手紙を紐解き学びますので、私たちの心の奥底まであなたの御言葉として聞き入れることができるように、私たちに聖霊をお与え、心を整えてくださいますようにお願いいたします。救いの恵みを今日も味わいますように、この恵みの座に過ごすことができない兄弟姉妹たちが何人もおられますが、どうぞ主が共にいて、その兄弟姉妹たちを守り憐れんでくださいますようにお願いいたします。今日一日を聖なる日として過ごさせてください。主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。
アーメン。
ヘブライ人への手紙の第11章23節から31節までを朗読いたします。新約聖書の416ページ、ヘブライ人への手紙の411章23節から31節までを朗読いたします。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月間両親によって明かされました。その子の美しさを見、王の命令を恐れなかったからです。信仰によってモーセは成人した時、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで、儚い罪の楽しみにふけるよりは神の民と共に虐待される方を選び、キリストの家に受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。与えられる報いに目を向けていたからです。信仰によってモーセは神王の怒りを恐れず、エジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして耐え忍んでいたからです。信仰によってモーセは滅ぼす者が上司たちに手を下すことがないように、すりこしの食事をし、子羊の血を振りかけました。信仰によって人々はまるで陸地を通るように航海を渡りました。同じように渡ろうとしたエジプト人たちは溺れて死にました。信仰によってエリコの城壁は人々が周りを7日間回った後崩れ落ちました。信仰によって娼婦ラハブは様子を探りに来た者たちを穏やかに迎え入れたために、不従順な者たちと一緒に殺されなくて済みました。今日も旧約の人々の信仰についてヘブライ人の手紙から学ぶことにいたします。今日は10章の23節から31節を取り上げます。信仰によってという言葉がここで7回も出てまいります。そのうち5つはモーセに関わる事柄、もっと申しますと23節はモーセというよりもモーセの両親の信仰が語られております。そして後の30節と31節はヨシュアに率いられたイスラエルがカナンの地に入る旧約聖書の主にヨシュア記が背景になっている箇所です。でここでは30節では後で申しますけれども、ヨシュアとは言わずに人々がと主語になっております。そして31節はラハブが取り上げられております。大変たくさんのことが記されておりますので、大変 駆け足のような学びになるかもしれませんが、31節まで7つの信仰のあり方を学びたいと思います。で、23節ですが、背景になっておりますのは出エジプト記2章の1節から3節、旧約聖書では95ページに当たりますが、そこに書かれてありますことは、ヨセフの時代にエジプトの王ファラオが変わりまして、新しい王朝のファラオが立つようになり、そして勢力を持っておりましたイスラエルの人々を何とか排除しようといたします。イスラエルを圧迫し、強制労働に従事させ、あるいはイスラエルの家に生まれた新しい命、新生児の間引きすると申しましょうか、生まれた間近に、生まれてすぐに殺害してしまうというような非常に残酷な政治を取り行いました。で、そのような中でモーセが生まれます。モーセの両親はファラオの命令にもかかわらず、生まれてきた子供を隠そうといたしました。彼らはナイルの川に足で作った船を作り、その上に赤ん坊を乗せて、ファラオの手から赤ん坊の命を救おうといたしました。で、このような両親の信仰、ファラオの協力と申しましょうか、暴力的な政策に大胆に勇気を持って抵抗する、理不尽な政治に対して反抗する、そういう中に彼らの信仰が現れているということがもちろんできます。残虐で横暴で権力を行使する不当な政治に対して正義を持ってそれに抗するということは、信仰者の大いなる姿、今までの歴史の中でそのようにキリスト信者が抵抗してきた例は毎日のいとまもありません。で、そのようなことが信仰と言われていると、このようにもちろん取ることは許されていると思いますけれども、ここに記されておりますことは、モーセの両親が赤ん坊の美しさを見てファラオの命令に従わなかったということが記されております。赤ん坊の美しさ、それを見て彼らは王に反抗する、ファラオの命令に従わないという行動に出たと言われているわけです。そういう赤ん坊の美しさとは何を示しているのだろうか。まあ、赤ん坊は生まれたばかりはともかくいたしまして、すぐに大変かわいい様子を、仕草を見せてくれるようになります。で、そういう赤ん坊のかわいらしさをここは言っているでしょうか。それだったらどんな赤ん坊でもかわいいわけです。子供の命を救おうとする親の、そういう思いが現れているということになりましょうが、それはどうして信仰の行為なんでしょうか。だからここには言葉の上では隠されています、もう一つのことが きっと記されているんだと思います。モーセの両親は自分たちの子供を見て、そこに神のご計画を見とったのだと思います。どういうことか。確かに子供は可愛かったんですけども、その子供は神様の約束の子供です。アブラハムに、あなたの子孫は天の星のように、海の砂のように多くなる、このように約束なさいました。神様はアブラハムの子孫を愛して慈しんで、特に契約の民として大切にされる。その神様の御言葉はアブラハムの子イサク、イサクの子ヤコブ、ヤコブの子ヨセフに一貫しておりまして、そしてその神様の御業はエジプトで、ヨセフの子孫も含めてイスラエル全体が繁栄するようになったというところに明らかに現れています。ところがファラオはそのイスラエルを根絶やしに、少なくとも人口を減らそうとしました。モーセの両親はそれを見て、神様の大いなる御業、約束の子らたちを大いなる民とする神様の約束は確かである。ファラオの企てによってそれが阻害されることはないと信じたのです。子供の美しさを見て、彼らは神の約束を信じたのです。そういうふうにここを取ることができると思います。だから信仰によって両親は子供の美しさを見て、ファラオの命令に従わなかった。24の節では、これはまた出エジプト記の2章の10節から15節に記されているところでありまして、モーセが成人したときに、彼は自分の仲間でありますイスラエルが虐待されているのを見ます。でそこでモーセはその虐待している人を殺してしまいます。その後であります。モーセはファラオの王女に育てられて、王家の一人として育てられたのでありますから、その身分を盾にして彼は逃亡することもできましたし、自分の身を守ることもできました。けれどもそういう道を選びませんでした。彼は自分がイスラエルの民の一人であるということを知らされておりましたので、それはいつどのようにして教えられたのかははっきりしておりませんけれども、モーセは自分がイスラエルだと自覚したがゆえに、ファラオの王家に戻ることを良しとせずに、むしろそれを捨てて、ファラオの家にいるならば権力を持ち、いわば好きなことをすることができ、贅沢な生活もすることができたでありましょうけれども、しかしそういう生活をすることよりも自分はイスラエルと共に生きるということを選んだ。それがここでは信仰の行為だというふうにヘブライ人の手紙は語ります。与えられる報い、ファラオの家に言い続けることの報いはこの地上の財産でありました。しかしイスラエルであり続けること そのことによって彼は全てを失うことになります。しかしあえて彼は自分がイスラエルであることを選択しますが、それは与えられる報い、イスラエルに必ずや与えられるであろう報い、神の民として契約の民としてイスラエルの人々に約束されている祝福、それは目に見えない、人間的に言えば少ない、とても足りないものでありましても、神の恵みという点から見れば、それは天に蓄えられるべき宝であり、また栄光の御国に属することであり、はばかることなく神の御座に近づいていける特権でありますけれども、その報いの大きさに目を向けていたからだ。これがモーセがあえて王家の一員としてその生涯を終えるよりもイスラエルの一人として生きることを選んだ理由だと、ヘブライ人の手紙が語りまして、それが信仰の行為、このように語ります。3番目は27節でありますけれども、信仰によってモーセはエジプトを立ち去ったことが信仰だというふうに語っております。実はモーセはエジプトを2回去っております。一つは先ほどから見ておりますことですけれども、彼はイスラエルの民として生きることを選ぶということは、ファラオから殺人者として犯罪者としてその命を狙われることでありました。彼は王女の保護のもとにありますから、ファラオは簡単に手を出すことができなかったんですけども、自分から王家を出るわけですから、ファラオは簡単にファラオを捕らえて命を奪うこともできました。しかしモーセはそのファラオの手を目を逃れてエジプトを立ち去ってメディアンのアラノに逃げ去っていきます。出エジプト記2章15節以下に記されていることなのですけれども、そこで彼は衆と結婚いたしまして、そして衆との羊を飼う役割をしておりました。そのことが信仰によってと言われております。もう一回は、これは皆さんがよくご承知のように、イスラエルの人々を引き連れて出エジプト教を出エジプトと言われております、エジプト脱出を試みることですね。でその時も彼はファラオの怒りを恐れずにエジプトを脱出されました。でここではもちろん私はミディアンのアラノに逃げた第1回目のエジプト逃亡を指していると思います。彼はエジプトを立ち去ったということと、そしてそのエジプトを立ち去るときにはファラオの王家の一員であるという特権を全て空振り捨てたということでありますけれども、同時に大死なんだと記されております。ミディアンの荒野、そこは何もないところでありました。でしかし彼はそこで一回の羊飼いとして生きる決心をしたわけです。何者も持たず 人が生活をすることを選びました。確かにそれはここで彼の信仰だと言われているわけですけども、私はさらに書かれていないことがあるんだと思います。ミディアンの地に逃れたということなんですけども、そこで彼はホレブの山に登っていく機会がありました。そこで神様はモーセに現れてご自分の名前を明らかにされます。私はある。前の訳語の聖書では私はあってあるもの、このようにおっしゃいました。これはご自分の名前を明らかにする、つまりご自分とは何者かということをモーセの前に明らかにして、そしてモーセをエジプトで苦しんでおりますイスラエル軍を脱出させる指導者として選ばれ、燃える芝の中で神様が現れて、そしてモーセに使命を与えられます。そのような出会いをこのホレブの山で、あるいはミディアンの荒野で経験することになりますけれども、そういうことも一切含めて耐え忍んだと書かれております。環境が激変するのでありますけれども、彼の目はひたすらに神様に目を注いでいた。だからホレブの山で神様は彼と出会ってくださったのです。何もない、そのような日々の中でただひたすら神様を見つめて生きる、それはアラムの生活ですね。何もないというのは私にとっては確かに眩しいと直結するんですけども、もう一つはですね、何もないということはただ神様だけが友である、神様だけが私の道連れであるということを体験する場所でもあるわけですね。アラノとはそういう役割を果たす場所です。信仰によってモーセはそのような神との交わりを選んだ。そして不便で何もない眩しい生活に耐え忍んだ。羊飼いというそのような労働に明け暮れた。このように言うことができると思います。28節はここで書かれてありますのはまさしくエジプトを脱出する時の過ぎ越し、これが信仰によると書かれてありますが、これは特に何も言うことがないと思います。まさしく信仰なしにそれを行うことができなかったんですね。神様はイスラエルの人々にエジプトを出るとき羊をほふってその地を玄関に縫いなさいと、その時に災いはイスラエルを離れて通り過ぎていくであろう。しかしそうしない者たちは、その日に生まれた最初の者は災いをこもって死んでしまう。これが過ぎ越しと言われているものですね。神様は子羊の血を持って、つまり犠牲の血を持って厳しい災いを免れさせるということを、過ぎ越しの食事を過ぎ越しを命じる中でイスラエルに教えられました。モーセはそのことを信じたがゆえにイスラエルの人々に過ぎ越しを守るように命じ、しかも子孫孫にわたって過ぎ越しの食事をするようにモーセは命じます。これこそイスラエルの人々の最も中心的な神様からの 御業であると信じたからでありました。生き贄の血が災いを通り去らせていく。ちなみに私はここで一つ思いました。モーセの出エジプト記物語で大切なことが二つあるんですね。一つはこの水越しです。もう一つは市内の山で二つの十回の石の板をいただいた契約の場面ですね。ヘブラ人の手紙はそれを全然書いておりません。不思議だなと思いました。モーセの信仰は律法をいただくときに最もよく現れたのではないかと思うんですけども、これは私の宿題です。皆さんもどうぞお考えください。なぜヘブライ人の手紙の中でモーセの律法授与がモーセの信仰によってというこの一連の信仰的行為の中に含まれていないのか。次に書かれてありますことは29節ですけども、これもは本来モーセが指導して行ったことですけども、29節は人々がと主語がなっております。もちろんモーセが指導者として陸地を通させたみたいありますけども、その時に人々の信仰が現れたとそのように言うわけですね。これも出エジプト記のところを読みますとよくわかるのですけれども、ぜひ出エジプト記のこの箇所を読んでいただきたいと思うわけですけれども、多くの人々はですね恐れたわけです。後ろからはエジプトの軍隊が攻めてくる、前には海がある、ある人々はモーセにもうエジプトに帰ろうと、ある人は我々をここに連れて出したのは我々を皆殺しにするためなのか。そこで現れたのは出エジプト記に書かれてありますのはそれは不信仰なイスラエルの声です。ところがヘブライ人への手紙は人々が信仰によって航海を渡ったと。これはどういうことだろうと思いますけれども、たとえ少数の人であったといたしました。ですから大半の人々は皆モーセに反抗的であったかも分かりませんが、しかしある人々はモーセの声に従って安心して航海を渡った。水が真っ二つに分かれてそこを歩いていった。それはまさしく信仰の行為。水が真っ二つに分かれるなんてありえないことですね。それにもかかわらず彼らは渡り、そしてエジプト人たちはイスラエル的大使者たちは皆滅んだというこのヘブライ人の手紙の中に信仰とは何か明らかにされております。大半の人々は皆神を信じずにいたわけですけども、少数の人々が指導者モーセの力と指導に服しました。そして結果どうなったか、イスラエルの何万という人々が安全に航海を渡って市内に入ることができました。信仰とはこういうものですね。少数の人々が神の言葉に耳を傾けて従うとき、神の驚くべき御業が起こる。次に30節に書かれてありますことは、これは吉脇という箇所に記されているところでして、第6章です。エリコという頑強な町が約束の地カナンに入るときに控えておりました。考古学的に発掘されておりまして、そこはもう何メートルも厚さがある城壁に囲まれた堅固な 都市国家にした。このエリコを通っていかないと約束の地に、約束の地に入ることはできません。しかしヨシアはイスラエルの民にそれをぐるぐるぐる回れと見るに見じめせ、ただ黙って、そして最後に脱法を鳴らせと。そうすると どういうことが起きたか。エリコの領域がガラガラと崩れて、あっけなくエリコは占領されてしまいます。あの堅固な城、もうどうしてもその城を抜くことができないにもかかわらず、人々は何をしたかというと、ただくるくると城壁の外を歩くだけ。なんとバカなこと思われるか分かりませんが、イスラエルの人々はヨシアに率いられてその命令を実行しました。そうすると城壁が崩れたわけですね。人が見ればなんとバカなことと思うんですけども、ただ神を信じて神のおっしゃる通りのことをする、それが信仰だと。最後にラハブのことが記されております。そのエリコを占領する直前、スパイがイスラエルから放たれまして、エリコの町を探るときに追っ手を目を逃れて逃げていったんですけども、その時にラハブがまもなくイスラエルがやってくるというそういう噂を聞いて、イスラエルの偵察隊をかくまうわけです。それが信仰の行為だと言われているわけですけども、確かに神の民がやってきて、そして彼らは神に守られて約束の地に入るであろうというそういう噂、まあ、それは噂に過ぎないかもわかりませんけども、それを神のメッセージとして聞いたことがラハブの信仰だということができると思います。だからこそイスラエルの人々を救ったと、彼らをかくまったと言えるわけですけども、ただここでラハブの信仰を考えていくときに、ラハブの前の娼婦という言葉に私たちは注目をしなければなりません。決して敬われるべき職業の人ではありません。むしろ人々から蔑まれておりますような、そういう人です。しかも女性です。さらにラハブは外国人、イスラエルから見れば外国人であったわけですね。娼婦というのは身分、外国人、そして女性、この時代はそういう意味では最下層、もう人間としての価値はほとんど認められないような、そういう人がヘブライ人への手紙では信仰の人として挙げられているわけです。もちろん女性たちがこのヘブライ人の手紙は扱っております。モーセの両親とか23歳に書かれてありますから、母親も女性ですね。それから35節以下に女たちは太ってて、ですから女性たちの信仰を取り上げていないわけじゃないんですけども、とりわけラハブを、まあ、重視していると申しましょうか、注目しております。これはどういうことでしょうか。それは信仰というのは、それは身分とか、あるいは人々の評価とか、今はまあこういった性差別することは大変大きな問題になっておりますが、まあ、当時 そういう差別される側の人間であっても信仰の人としては神様は決して疎んじられることはないということの証拠としてラハブを取り上げているんだと思います。今日はそこまでいたします。お祈りいたします。天の地の神様、ご一緒に信仰によってという言葉を次々と学んでまいりました。いろんな信仰の側面がここで語られておりますけれども、その信仰を用いたのは人々であります。私たちも知識の中で、そして私たちのよく知っております人々の中でその人たちの信仰を見ます。確かに人間には弱さや愚かさがいっぱいありますけれども、しかし同時に神様が与えられた信仰も見ることができます。それは聖霊が与えられた信仰であって決して見逃されることはありません。見過ごしにされることはありません。私たちも人々に働く聖霊による信仰をこれからも見て大いに勇気づけられたり学んだりすることができますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。